伊万里第807号2021年5月号です。みずみずしい新緑の爽やかな季節になりました。青空の下で強そうな黒色のお父さん、鮮やかな赤色のお母さん、青色の優しそうなお兄さん、そして可愛いピンク色の妹たちの鯉のぼりがさつきの風を受けて仲良く悠々と泳いでいます。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は晴れ渡った空、緑の山並み、その空を映した伊万里湾、手前には満開の桜、桜、桜。黒川町の夢岬公園から見た素敵な景色です。この風景はドローンで撮影しました。
主な内容、トピックス、特集、5月は消費者月間です。みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、伊万里バス新車両出発、人の動きとなっています。トピックス、4月1日、江戸時代に佐賀藩鍋島家の御用釜があった大河内山を紹介する散策マップを約7年ぶりにリニューアル。佐賀県を舞台にしたアニメ「ゾンビランド佐賀」のキャラクターが登場。4月から続編となるアニメ「ゾンビランド佐賀リベンジ」が放送・配信されるのに合わせて、マップの中でキャラクターを取り上げることにしました。このアニメ佐賀事変ミュージックビデオでは、大河内山の休憩所や遠蘇橋、竹林がキャラクターとともに登場しており、マップではこの場所を聖地スポットとして紹介しています。 A3 版のマップと観光パンフレット、旅伊万里の2種類があり、市内の観光施設などに設置しています。このマップをきっかけに、若い世代をはじめたくさんの人が大河内山を訪れて散策してくれることを期待しています。特集、5月は消費者月間です。消費で気づく新しい日常。新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、マスクやトイレットペーパーなどの生活用品を買い占め、必要以上に買い込むなどの異常な消費行動が発生しました。またマスクを買うことができるサイトがあるなどといった誤った情報に騙されたり、コロナ禍の生活に対する不安から気持ちが不安定な状態となっている消費者につけ込み、簡単に副業ができるサイトがあるなどと誘う悪質商法の消費者被害が発生したりしています。このようなことから、今だけ、ここだけ、自分だけの消費行動を控えて、自分のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が求められています。私たち一人一人が新しい日常でより良い消費行動について、自分に何ができるのか考えてみましょう。買い物イコール契約。多くの事業者は、消費者が商品を買うことで喜んでもらえるよう懸命に努力していますが、中には説明不足で消費者に誤解を与えたり、わざと騙して利益を得ようとしたりする事業者もいます。商品やサービスを自由に選ぶということは、私たちに与えられた権利ですが、一方では自分の選択に対する責任を持つことにもなります。どのような商品を選ぶか、消費者が自分で適切な選択ができるように、正しい知識を持つことが大切です。どのような商品を購入し消費するかということは個人の自由ですが、これには社会的な意味合いも含まれています。普段の何気ない買い物で、消費者が何を選択するかによって市場に大きな影響を与えますので、よく考えて消費行動をしましょう。今すぐにでも始められることをやってみましょう。1、地産地消をしましょう。2、マイバッグ、マイボトルを使いましょう。3、公共交通機関を利用しましょう。4、食品ロスはなくしましょう。5、買いだめはやめましょう。このように、私たち一人一人が 自分のできることからやっていくことで、世界の未来が変わります。未来を変えるのは、私たちの毎日の消費です。さあ、今日からあなたもできることをやってみませんか？市消費生活センターには、たくさんの消費者トラブルの相談が寄せられています。令和2年度消費生活相談トップ5。1位は、運輸通信サービスで65件。携帯電話やスマートフォンなどの不当、架空請求、アダルトサイトなど。光回線や Wi-Fi などの通信契約、副業、占いサイトなどのトラブル。2位は、金融保険サービスで63件。借金問題、闇金、生命保険、クレジットカードなど。3位は、商品一般で42件。迷惑メール、宅配業者をかたる不在通知など、不審な小包の受け取りなど。4位は、土地、建物、設備で35件。賃貸契約、外壁塗装、屋根工事、太陽光発電システム、新築請負住宅に関するトラブル。5位は、食料で27件。健康食品の定期購入に関するトラブル。注文の覚えがない食品の受領。以上、388件でした。最近はこんな相談も増えています。台風被害の調査・点検をしていると電話があり、業者の訪問を承諾したら、業者から火災保険の申請をサポートすると勧誘された。保険金が下りたら 40% をサポート料として請求すると言われたため、途中で解約を申し出たら、高額な違約金を請求された。トラブルを防ぐポイント。なんでだろうと疑ってみる。契約をせかされた。なんで急ぐの？なんで今日だけ？とても安い。なんでこんなに安いの？初対面なのに優しい。どうして優しいの？みんな買っているから。みんなって誰？誰でも簡単に儲かる。なんで儲かる話を教えてくれるの？年金額や個人情報を聞かれた。なんで答えないといけないの？なんでだろうと疑ってみましょう。騙されやすさ度チェック。私は大丈夫と思っていませんか？1、拝まれるようにお願いされると弱い。2、自信たっぷりに言われると納得してしまう。3、マスコミで取り上げられた商品はすぐに試してみたくなる。4、人から頼まれると断れない。5、知らない人からの電話でもどんな話か聞いてしまう。6、無料だったらいろいろ試してみたい。7、試着や試飲をしてつい買ってしまったことがある。8、お買い得、今だけと聞くとつい買ってしまう。一つでも当てはまる項目があれば十分な注意が必要です。4つ以上当てはまった人は消費トラブルに巻き込まれる可能性が高いので、被害の実例を知るなどしてしっかり対策をしましょう。令和4年4月1日、成年年齢が18歳になります。今は未成年者が結婚している場合を除いて、未成年者が契約するには原則として親の同意が必要です。未成年の人が親の同意を得ないで契約をした場合には、原則として契約を取り消すことができます。これを未成年者取消権と言います。未成年者を保護するためのもので、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。成年年齢が18歳になると、18歳と19歳の人は、例えばこんなことができるようになります。自分名義の携帯電話の購入、自分名義のクレジットカードが持てる、車などを購入するときローンが組める、アパートを借りるとき賃貸契約ができるなど、親の同意がなくても契約ができるようになる一方で、未成年者取消権を使うことができなくなるため、 悪質な業者に狙われたり、不用意に契約したりすることで消費者被害が増える危険があります。こんなトラブルに注意を。定期購入。事例、お試し300円のサプリメントを購入した。頼んだ覚えのない2回目の商品が届き、4ヶ月分まとめて4万円の請求があったなど。アドバイス。契約する前に契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう。高額な契約はその場で決めず、家族や周囲の人に相談しましょう。楽に儲かる、誰でも稼げるといううまい話はありません。インターネット上には真実でない情報も紛れ込んでいます。情報内容を的確に判断しましょう。困ったなと思ったらまずは相談してください。消費者トラブルの解決のためにはできるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。消費生活センターとは、商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使って怪我をした、不審な電話がかかってきたなどの消費生活に関する消費者と事業者との契約トラブルについて相談できます。消費生活相談員が事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策について助言します。場合によっては交渉の手伝い、斡旋をすることがあります。秘密は厳守します。一人で悩まず消費生活センターに気軽に相談しましょう。伊万里市消費生活センターは市役所1階市民相談室内にあります。電話は 23-2136。 相談時間は月曜から金曜の9時から4時までです。出前講座を利用してみませんか。テーマは契約の基礎知識、悪質商法の実態と対策、インターネットオンラインゲームトラブル防止です。消費者トラブルについて講師を派遣して出前講座を行っています。地区や団体などで出前講座を活用してください。以上、問い合わせ先は市消費生活センター、電話23-2136、 23-2136 です。
みんなの広場です。3月18日、市男女共同参画懇話会伊万里プラザが市内小学校、義務教育学校と市民図書館に絵本教えてくもくんを寄贈しました。この絵本は性被害の予防教育に取り組む警視庁の女性官僚たちが子どもたちを性被害から守るために制作したものです。そして3月31日には伊万里商工会議所青年部が絵本お金ってなーにを寄贈しました。3月22日未来を担う小学校1年生に伊万里商工会議所女性部が鉛筆削り機を寄贈しました。また4月5日には竹内のり子さんと岩永豊子さんが自費出版の絵本もぐもぐちゃん550冊を送りました。続いて教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。日本語は美しいと言われています。心地よいリズムや感性豊かな表現力が他の国の言葉にはない特徴と言えるようです。普段何気なく使っている言葉の中にも人を傷つける氷の刃は潜んでいます。例えば片手落ちを不十分、舌足らずを説明不足、足がないを移動手段がないなどと言い換えればよいのです。伝えたいことが分かりやすくなる効果もあります。昔から言われているから、周りの人が言っているからという窮屈なこだわりを捨ててみませんか。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財、昭和46年度調査された東山城町日王の夏崎古墳。夏崎古墳は江戸時代に墳丘の盛り土を干拓用に埋め立ての土に使用したため大半が失われています。 古墳は高さ5メートル、直径24メートルの円形状の墳丘だったと考えられます。主体部は中央に設けられた横穴式石室になっています。石室と外をつなぐ出入り口は開封が容易で、複数の人を埋葬することができます。この横穴式石室は4世紀後半から北部九州を中心に広がったもので、朝鮮半島からもたらされた新しい墓です。古墳の年代は5世紀後半と考えられますが、近年の研究では5世紀前半とも言われています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。次は朗らかページです。3月22日、市民センターで男女共同参画、心と体のための学習会があり、22人が参加しました。市は第4次伊万里市男女共同参画基本計画の推進施策として、心身の健康保持と増進に取り組むこととしています。大切な自分の体のために、免疫と性欲、薬膳を知ろうと講演がありました。女性と男性の心と体の仕組みの違いを話し、男女共同参画と同じで、お互いを知ってお互いを分かろうとすることが大切と伝え、参加者は大きくうなずき共感していました。百寿メダル贈呈。南畑町井出野の山口久志さんを3月31日、深浦市長が訪問しました。卒業後、東京の鉄工所で働いていましたが、兄の戦死がきっかけで南畑町に戻り、家業の梨栽培を継ぎました。趣味はグラウンドゴルフで九州大会に出場するほどの腕前。現在でも2階の自分の部屋まで階段の上り下りができて、庭木の剪定や草取りもされているそうです。長生きの秘訣は、男性の同級生たちは半分が戦争で亡くなりました。100歳まで生きられたのは運が良かったからですと話されました。広げようワークライフバランス。今月は立花町の株式会社クスキの森です。従業員数男性4人、女性15人の19人。事業内容は小売業。会社の取り組み、有給休暇を取得しやすい環境を整え、育児・介護休業の取得を推進しています。社員の一人一人がやりがいを持ち、自分がやりたい仕事ができるよう配慮するため、店長や各リーダーが常に面談を行っています。社内会議にはウェブ会議を導入、在庫や商品入荷の管理ができる全店舗連携の POS レジシステムを使い、作業を明瞭化しています。平野智也代表取締役から一言、心身日々良好な健康を提案することを目指しているので、まずは社員から健康を体感しながら働いてほしいと願っています。社員の声、青々とした役木や花に囲まれ、自分自身も健康で楽しく仕事ができています。50代女性。大好きな化粧品に囲まれ、お客様の綺麗のお手伝いができ、毎日楽しく働くことができています。30代女性。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 我が家のアルバム、松島町の川口俊和さん、和穂さんの四女、友葉ちゃん、4歳3ヶ月。私はブランコと滑り台で遊ぶのが好きだよ。お姉ちゃんたちと一緒に遊ぶのが大好きなんだ。好きな食べ物はフルーツで、リンゴとイチゴが特に好きなの。今は塗り絵で遊ぶのも夢中なんだ。ママから一言、お姉ちゃんたちからの刺激を受けて何でも覚えるのが早く、頑張り屋さんなともちゃん。いろいろなことにチャレンジして大きく成長してね。働くなら今里で決まり。東山城町脇の小賀あかりさん、23歳。仕事は新店長の上月堂で 菓子の販売接客業です。大変なことは商品などを取り扱う上で細かい確認、心がけていることは一人一人のお客様との丁寧なコミュニケーション、目標は地域の人はもちろんより多くのお客様に上月堂のお菓子を食べてもらうこと、趣味は韓国ドラマを見ること、市民へ一言、おいしいお菓子がたくさんあります、皆さんぜひ来てください。四季の歌、村里に10年ぶりの鯉のぼり、村里に10年ぶりの鯉のぼり、つくし俳句会、吉永千鶴子さん。変学に御子自身の四字熟語、技法を磨く釜場の主。変学に御子自身の四字熟語、技法を磨く釜場の主。伊万里白露短歌会、西大善さんです。スポーツを通して心身とともに健やかな人と地域づくりを目的として第2回スポーツフェスティバルを開催しました。コロナ禍での開催となった令和2年度は全8種目におよそ1700人の市民が参加。これはコミュニティセンター単位の地区町対抗で年間を通して開催される対象大会の結果により順位を競うものです。市民スポーツ、16日日曜、市長杯ソフトテニス大会、8時半から国見台庭球場で、16日日曜と23日日曜、全日本学童軟式野球大会、マクドナルドトーナメント佐賀県大会が9時から国見台野球場で、21日金曜、シローレングラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、27日木曜、高齢者ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、29日と30日は、市長基礎脱中学生野球大会が8時20分から国見台野球場であります。
インフォメーション、夢の大舞台へ挑戦、東京2020オリンピック代表に決定、黒川町出身の柳本幸之助選手、東京五輪代表選考会を兼ねた競泳の日本選手権が東京で行われ、男子 200m 自由形で自己ベストの記録で第2位に入り、競泳男子 800m リレーの東京五輪代表に決まりました。聖霊中学校在籍時の平成30年に全国中学校体育大会男子 100m 自由形で2位になり、令和2年9月には男子 100m 自由形の高校記録を更新しています。伊万里出身の選手が夢の大舞台で活躍することを期待しています。皆さんの応援よろしくお願いします。新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入減少を支援するため、収入の少ない一人親世帯に特別給付金を支給します。対象者、申請方法、提出するものなど、詳しいことは、子育て支援係、電話 23-2310 へお尋ねください。伊万里市消防団、各分団のホープを紹介します。大切な人や大好きな町を火災などの災害から守るため、日夜頑張っています。現在市内には11の分団があり、災害現場に出動したり、災害の警戒に当たったりして、地域の安全、安心のために活躍しています。その団員の中から、各分団のホープを紹介します。団本部、脱破隊、富士町の
川原真奈さん、伊万里分団下松島の山口海さん、大坪分団上古賀の松浦博明さん、大河内分団市村の福田裕太さん、黒川分団大黒川の井出隆弘さん、畑津分団板城の香川圭一郎さん、南畑分団ふるさとの山口良介さん、大川分団川原の川原元樹さん、松浦分団下分の前田太郎さん、二里分団川東の福田雄大さん、東山城分団里の入山優さん、山城分団峰の前田拓也さん。市の消防団は地域防災の要として本業に従事しながら、自分たちの町は自分たちで守るという崇高な使命感のもと、災害対応、各種訓練、防災啓発活動などを行っています。一般消防団員のほか、ラッパ隊員、女性消防団員も多数所属しており、多方面で活躍しています。消防団では各団員を随時募集していますので、お気軽に問い合わせてください。消防団にあなたの力を。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話23-2116。新型コロナウイルスワクチン、15日から65歳以上の一般高齢者へのワクチン接種を開始します。接種には必ず予約が必要ですが、予約の混雑を防ぐため、年齢に応じて予約受付開始の日を区分します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。予約受付開始日時、75歳以上の人、6日9時から、65歳から74歳の人、12日9時から。なお、ワクチンの効果を十分に得るために、同じ種類のワクチンを同じ医療機関、会場で一定の間隔、中20日間を空けて2回受ける必要があります。伊万里市コールセンター 0570-020-520 へお電話ください。受付は9時から5時まで、土日祝日を除きます。コールセンターの予約は混雑が予想されます。 LINE やインターネットは土日を含め24時間いつでも予約が可能です。操作方法などは家族に聞きながら積極的な利用をお願いします。かかりつけの人のみ接種できる医療機関として、東山城町の内山産婦人科医院、伊万里地区は岡村医院と小関ホームクリニック、大坪地区鴨医院、二里町北島整形外科、立花地区は産婦人科南ヶ丘クリニックと隅田病院、山城町溝上医院。なお、伊万里有田共立病院は現時点で地区医師会との調整により、新型コロナウイルスワクチン接種の副反応に対する救急対応、感染症指定医療機関としての対応、例外的に入院中の患者や医師がワクチンにアレルギーを起こす可能性が高いと判断した人にワクチン接種を行います。接種当日の持ち物は接種券、本人確認書類、これは運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、予診票、またお薬手帳を持っている人は持参してください。生活保護受給者で本人確認書類がない人は、福祉課保護係の担当者へ相談してください。また接種当日は自宅で検温して、発熱がある場合や体調が悪い場合などは接種を控えて、接種予定の医療機関、会場にキャンセルを連絡してください。接種の時は肩を出しやすい服装で来てください。予約日をメモして忘れずに接種をお願いします。1回目の日時、接種場所、2回目の日時、接種場所。接種に関する問い合わせは伊万里コールセンター、電話 0570-020-520 520。受付は9時から5時まで。土日祝日を除きます。問い合わせ先、伊万里市新型コロナウイルスワクチン接種対策室。電話23-4122。防災行政無線を活用した訓練を行います。この訓練は国が緊急情報の伝達手段である全国瞬時警報システム J アラートを全国的に起動させ、機器の稼働状況を確認し、緊急時にも情報伝達が確実に行えるようにするため実施されるものです。今年度は次の日時に訓練が行われます。当日は訓練内容に即した放送がありますので注意してください。19日11時 J アラート訓練、6月17日10時緊急地震速報訓練。全国瞬時警報システム J アラートとは、対処に時間的な余裕がない地震、津波などの自然災害や弾道ミサイルなどの緊急情報を人工衛星を使って市町村の防災行政無線を自動起動させることにより、国から直接住民の皆さんに対していち早く伝達するシステムです。広範囲での地震や伊万里市での大雨などの気象条件により訓練が中止される場合があります。問い合わせ先、防災危機管理係、電話23-2130。65歳以上の人の介護保険料を改定しました。介護保険制度では3年ごとに介護保険事業計画を策定し、65歳以上の人の介護保険料を定めています。今回令和3年度から5年度までを計画期間とする第8期介護保険事業計画を策定し、介護保険料の額を改定しました。3年度の年間保険料は7月に郵送で通知します。介護保険料を決める基準となる額、介護保険料基準額は据え置きました。国の基準の改正により、第7、8、9段階を区分する所得の金額を見直しました。市民税課税者の保険料段階に第10、11段階を新設しました。詳しいことは長寿社会課介護給付係、電話23-2154へお尋ねください。組織体制の強化と人事異動。今回の異動においては、業務状況に応じた適正な定員管理を行う中で、デジタル技術による業務の変革を目指す DX デジタルトランスフォーメーションの推進や、保育園民営化の推進といった重点施策を円滑に推進するために、組織機構を見直しました。体制強化の取り組み、女性職員の積極的な登用、退職者の補充。4月1日付定期人事異動では、全体で160人の異動を行いました。問い合わせ先、総務課職員係、電話23-2127。第7次伊万里市行政改革大綱と同実施計画を策定。市では市民満足度の向上や財政の健全化を目指し、これまで6次にわたって大綱を定め、積極的かつ継続的に行政改革に取り組んできました。人口減少や少子高齢化、公共施設の老朽化などが進む中、市民の価値観が変化するとともに、行政に対するニーズは多様化し、市を取り巻く行政は変動しています。今後も引き続き市民サービスの向上を目指し、行政改革を推進するため、第7次伊万里市行政改革大綱と同実施計画を策定しました。問い合わせ先、企画政策課企画2係、電話23-2124。狂犬病予防注射集合注射を再実施します。各コミュニティセンターでの集合注射は今年度最終となります。料金は予防注射3250円、新しく犬を飼った場合は 別途登録料金3000円が必要です。詳しいことは環境課生活環境係電話 23-2144 へお尋ねください。パブリックコメント意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。第7次伊万里市行政改革大綱同実施計画案について、問い合わせ先企画政策課企画2係電話 23-2124。 成年年齢引き下げに伴う成人を祝う式典に参加する方の対象年齢について、問い合わせ先障害学習係電話 22-1262。 5月1日から市公式 LINE アカウントで道路の損傷などを通報するシステムの運用を開始します。道路の陥没、照明等の破損や河川の状況などを写真と合わせて報告してください。問い合わせ先土木管理課道路係河川係電話 23-2445。 まちづくり出前講座をご利用ください。皆さんの身近な生活に関わる行政情報を積極的に提供し、市民参加によるまちづくりを目指すため、まちづくり出前講座を開催しています。昨年度も多くの市民の皆さんに利用してもらいました。市政の動きについて市長講話、高齢者福祉について、介護保険について、感染症予防などの健康づくりについて、子どもの生きる力についてなど、皆さんが知りたいこと、聞いてみたいことなどを選んでください。市の職員などが皆さんのもとに出向きます。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 県内で初めて、公私連携型保育所設置に伴う協定締結式がありました。3月24日、一律牧島保育園と南畑保育園を民営化して、令和4年4月から公私連携型保育所、私立保育園として設置するにあたり、それぞれの運営法人として選定された社会福祉法人と協定を締結。民営化後は、牧島保育園は久宿保育園を運営する社会福祉法人名刺会、南畑保育園は南保育園ほか3園を運営する社会福祉法人伊万里福祉会が引き継ぐことになりました。3月22日、シティプロモーションの推進に向けて、学校法人慶応義塾大学 SFC 研究所及び一般社団法人インスパイアとデジタルマーケティングを活用した事業などを実施するにあたり、積極的な運営や協力を行うことで、地域の振興及び発展を図ることを目的とした覚書を締結しました。市では、新規に狩猟免許を取得し、イノシシやカラスなどの有害鳥獣駆除に最低3年以上取り組む人に対し、狩猟免許取得経費の一部を助成します。申し込み期限、6月25日。また、伊万里市農業協同組合と市では、イノシシやカラスなどの有害鳥獣による農作物への被害を軽減するため、伊万里市猟友会の協力のもと罠や重機による駆除を行います。駆除期間は来年3月15日まで。いずれも詳しいことは農業振興課営農流通係電話 23-2557 へお尋ねください。温かい言葉がつなぐ心の輪、5日から11日までは児童福祉週間です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ電話 23-5197。 3月22日、二里町の朝日興産と佐賀銀行伊万里支店が市内公立保育園6園と公立幼稚園1園に地域優遇マグブロックを3セットずつ寄贈。これは朝日興産が詐欺 SDGs 志望祭を活用して 地域貢献のために行われたものです。4月14日松島町のクルク建設が市に200万円を寄付。このうち20万円は詐欺 SDGs 志望祭を活用して行うもので、地域貢献のため佐賀銀行伊万里支店と共同での寄付となります。3月29日武雄市のサクセス川口喜三郎代表取締役が市に100万円を寄付。これまでに内毒や根治炎プロジェクトの推進、高齢者福祉の充実などのために寄付をしていて、今回が8回目となります。4月9日波多津町で活動している NPO 法人まちづくり波多津は波多津町に10万円を寄付。まちづくりを目的とする市内の NPO が町地区に寄付をされるのは初めてです。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。全国の事業所を対象に経済センサス活動調査が実施されます。調査の結果は国及び地方公共団体における行政施策の立案や民間企業における経営計画の策定などの基礎資料として利用されます。問い合わせ先、情報政策課情報公開統計係、電話 23-5491、 手話方針養成講座を開催します。6月8日から12月7日の原則として毎週火曜木曜です。時間は午後7時から9時まで。場所は市民センターです。募集期限は25日。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 軽自動車税の納付、納期限は31日。納付書は5月中旬に郵送します。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 子育て支援センターポッポに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは19日10時から正午。5月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日10時半から11時30分。場所はともに子育て支援センターポッポです。子育てに関する悩みは相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 例年5月に開催している伊万里市祭の戦没者追悼式は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を延期します。延期後の日程は決まり次第お知らせします。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 自然保護の活動として市内23の保育園と1介護施設に菜の花の苗を配布し、育てて菜の花の絵を描いてもらいました。その図画展を市民図書館で6月1日から8日まで開催します。問い合わせ先、伊万里八亀プラン、電話 22-4058。 佐賀県から委託を受け、看護職の人材確保を目的とした説明会研修を実施します。詳しいことは公益社団法人佐賀県看護協会、電話 0952-51-3511。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、冷蔵庫の中に物を詰め込んだ場合と半分にした場合、設定温度を強から中にすることで省エネにつながります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。伊万里市成人式の実行委員を募集します。活動内容は来年1月9日に開催予定の成人式の企画式典の運営です。募集期限31日。問い合わせ先、障害学習係、電話 22-1262。 中国語教室の受講生を募集します。講師は伊万里市多文化共生マネージャーの翔哲さん。昼間コースは6月8日から来年2月22日までの火曜日午後2時から3時。受講料は1回200円。 夜間コースは6月9日から来年2月16日までの水曜日、午後6時30分から8時まで、1回300円です。募集期限は31日。問い合わせ先、まちづくり課、電話 22-7046。シャインマスカット、ブドウ、収納セミナーの参加者を募集します。募集期限は6月1日。問い合わせ先、伊万里農林事務所西松浦農業改良普及センター、電話 23-5129。7月期入所の公共職業訓練受講生を募集します。募集期限は6月1日。問い合わせ先、ポリテクセンター佐世保。電話0956-58-3118。7月入所生、職業訓練受講生を募集します。募集期限は26日。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀訓練課。電話0952-26-9516。特別養護老人ホーム、国見の職員を募集します。職種は介護職、看護職。人数はそれぞれ1人程度。期限は31日。問い合わせ先、伊万里有田地区特別養護老人ホーム国見。電話46-4181。伊万里福祉会職員を募集します。職種は保育士、調理師、各2人程度。募集期限は6月21日までです。問い合わせ先、社会福祉法人伊万里福祉会、電話 22-3933。調理技術・技能評価・後期分の試験があります。詳しいことは、公益社団法人調理技術・技能センター、電話03-3667-1867。こんにちは、図書館です。ブックスタートの再開へ支援をお願いします。昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で中止していましたが、再開のため、ふるさと納税を活用した支援をお願いしています。募集期間は18日まで。5月の休館日、10日、17日、24日、31日の各月曜と27日は館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。続いて保健だよりです。子どもの検診、3ヶ月児検診、10ヶ月児検診。場所は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で行います。1歳6ヶ月児検診は13日木曜、3歳8ヶ月児検診は20日木曜、場所はいずれも市民センターです。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、市民健康相談は11日火曜、ストレスケア相談11日火曜、妊産婦乳幼児相談17日月曜、妊婦ワクワククラブ21日金曜。場所はいずれも市民センターです。予約制で行えますので、前日までに電話で予約してください。高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を受けましょう。対象者、女性の対象となる人、来年3月31日の年齢が65、70、75、80、85、90、95、100歳の人、過去に予防接種を受けたことがある人は対象になりません。自己負担額は3000円。期限は来年3月31日。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。休日夜間休館医療センターでは、夜間小児診療をしています。月曜から金曜、午後8時から10時。電話でお子さんの症状を説明してから来所してください。電話は 23-9910 です。注意してください。有名企業の公式サイトだと思ったら模倣サイトだった。有名企業などの公式サイトによく似た模倣サイトで商品を注文し、 代金を支払ってしまったという相談が寄せられています。このサイトでは日本語などが明らかにおかしいものもありますが、最近では見分けがつかないほどよく似ているものもあります。販売価格が大幅に値引きされている場合などは、模倣サイトの可能性が高く注意が必要です。クレジットカード決済をしたことに気づいたときは、すぐにクレジットカード会社に連絡をしましょう。困ったときは、消費生活センターにご相談ください。連絡先、市消費生活センター、電話 23-2136。イマリンバス市街地線新車両出発式。3月20日に出発式が市民センターでありました。市街地線は平成17年1月に運行を開始し、これまで約70万キロ走行していて、これは地球を17周回った距離になります。今回、新型コロナウイルス感染症対策として、乗車スペースの確保や換気機能を向上させたノンステップ車両にリニューアルしました。車椅子やベビーカーにも対応できます。4月1日現在の人の動き。男 26,027 人。女 27,707 人。合わせて 53,734 人で、前月比151人の減です。世帯数 23,545 世帯。47世帯増えています。これで広報いまり5月号を終わります。
先の連休はコロナで外出もままならない毎日でしたね。そこで我が家は夫が夏野菜を植えるため畑の土作りから始めました。そこにナス、キュウリ、トマト、ピーマン、バジルを植えました。加えて前々から一度植えたいと願っていたスイカを2本植えました。狭い畑を縦横無尽につるを伸ばしていくことでしょう。夏に野菜は食卓をにぎわせてくれるでしょう。そしてスイカが見事に実ってくれることを見守ります。憎いカラスから守ってやらねばと思っています。時節柄どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。